STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はサマニアイヌ語教室の熊谷かねさん。今日の放送はレッスン26、否定の言い方についてお送りします。
イカタイ熊谷かねです。
イカタイ藤本翔子です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はまたまたかねさんが手料理を作ってきてくださいました。
はい、はい、
先週お話ししていたラタシュケップ、
はい、
それを作ってきてくださったんですが、はい、蓋を開けてみるともうかぼちゃの真っ黄色な、本当に黄色の濃い色がですね、はい、綺麗で、しかもトウモロコシとかぼちゃの香りがプーンとして、なんだか秋の香りかなというふうにも感じたんですよね。
いやー、あなたのそういう感想すごい新鮮です。
本当に
とっても新鮮な感想で嬉しいです。
はい、本当ですか。いや、本当にそう思ったんですけど、で、目の前に今ありまして、一口いただいてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ食べてみてください。
あー、なんか本当に色合いが綺麗ですね。
うん、そうね、かぼちゃの黄色がね。
うん、口に入れた瞬間にかぼちゃの香りが鼻にふわーっと広がってくるようですね。
はい、
甘い。
そうね、煮豆が入ってるのとかぼちゃの甘みですね。
またそれだけじゃなくて、食感もトウキビですね。
はい、
一粒一粒取られたトウキビが入っているので、はい、サクサクした食感も楽しめますよね。
そうですね。
またこの甘み、砂糖を結構たくさん使われてますか？
あ、いえ、砂糖は使ってないんです。うん、かぼちゃとトウモロコシ。それから、ただ今回はね、
はい、
市販の煮豆を使ってますので、うん、その甘みがちょっとあると思います。お砂糖は一切使ってないんです。で、本当は、お豆はね、
うん、
収穫したお豆は水にして、
はい、
水煮をして、で、砂糖の味をつけないで入れるともっと美味しいと思います。
あー、うん、なんだか、いろいろまだやり方があるんですね。
そうなんです。うん、かぼちゃを冬にね、
うん、
かぼちゃを薄く剥いて、それを寒風に干すんですよ。で、干したものをね、水から鍋で煮て、
うん、
で、こういう風に煮上げるとまたそれも違う味ですね。
いやー、うん、なんか、アイヌの皆さんはね、昔からこんな美味しいものばっかり食べていたんだろうかと、ちょっと羨ましくもなるような、はい、そんなラタシュケップいただきました。
うん、今で言うとヘルシーですよね。
うん、ヘルシーだし、あと、デザート感覚でも食べられるようなものですね。
そうね、おやつみたいにね、
うん、
食べてもいいかと思います。
本当にありがとうございました。
いいえ。
それでは勉強を始めてまいりましょう。今日はレッスン26、否定の言い方についてお送りします。テキストをお持ちの方は28ページをお開きください。それでは例文から読んでいきましょう。
例文読みましょう。ふちへんねもこる。
ふちへんねもこる。
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 おばあさんは眠らないという意味になります。たぱんぺしたへんねね。
たぱんぺしたへんねね。
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 これは犬ではないという意味になります。
それでは言葉の解説です。
はい。何々しない、何々ではないというとき、へんねという言葉を使います。これは動作または状態を否定する言葉です。例えば、おまんは行くという意味ですが、このおまんの前にへんねをつけて、へんねおまんとすると、行かないという意味になります。言葉の順番は、しない、行くとなるので、日本語とは順番が違います。これは日本語とアイヌ語の違いなので気をつけてください。漢字で不という文字がありますが、例えば必要という言葉の頭に不をつけると不必要となります。不必要は必要の反対ですから、必要ない、いらないという意味になります。それに近いかもしれません。その他、合格、 不合格、可能、不可能、完全、不完全など、不がつくことで意味が反対になります。それと同じように、ピリカ、いい、きれいの前に、ヘンネがつくと、ヘンネピリカ、よくない、きれいではないという意味になります。ヘンネアプカシでしたら歩かない、ヘンネエクでしたら来ないという意味になります。また、私が行くは、クオマンなので、ヘンネクオマンだと私は行かないという意味になります。また、ネは何々だ、であるという意味ですが、ヘンネネは何々ではないという意味になり、よく使われる表現です。例えば、チェプヘンネネだと魚ではない、ワッカヘンネネだと水ではないという意味になります。なお、北海道の多くの地方では、何々しない、何々でないというとき、ソモという言葉を使いますが、サマリではこのソモを使わず、ヘンネを使うのが普通のようです。このヘンネは、静内、浦河などでも使われる言葉のようです。
それでは練習問題です。
はい、それでは次のアイヌ語を使って文章を作ってみてください。
はい。
イペ、食事する。ク、私。アチャ、父。ヘンネ、何々しない。コル、持つ。この言葉を使って文章を作ってみてくださいね。
ク、コル、アチャ、ヘンネ、イペ。
はい、ピリカピリカ。
少し長いのでもう一度繰り返して言ってみます。
はい。
クコルアチャヘンネイペ。
そうですね、クコルアチャヘンネイペ、ピリカピリカです。次、それではえ、あなたが。ね、何々である。エアニ、あなた。アナ、何々は。おっかい、男。ヘンネ、何々しない。この言葉を使って、あなたは男ではないという文章を使って作ってみてください。
エアニアナク、おっかい、ヘンネエネ。
はい、ピリカピリカ。
もう一度繰り返しています。
はい、はい、
エアニアナク、おっかい、ヘンネエネ。
はい、ピリカピリカですよ。
続いてサマニのアイヌ文化についてご紹介します。
はい、今日はヤイラ、英雄叙事詩についてです。アイヌの口伝えの物語、口承文芸にはいろいろな種類がありますが、その中に英雄叙事詩があります。英雄叙事詩は、日高西部イブリではユカル、ユカラ、道東ではサコルペ、サコロペと呼ばれ、孤児の少年が主人公の物語がよく知られています。サマニではこの英雄叙事詩をヤイラプといい、オタストゥンクルという名前の少年が主人公となる物語が伝わっています。オタストゥンクルは分解すると、オタストゥンクル、オタスにいる人となります。このオタスというのはアイヌの物語によく出てくる地名なのですが、実際にそれがどこなのかはわかりません。オタル、あるいは浜松方面だとも言われています。このヤイラプは他の地域と同じく、木の棒などで炉縁を叩きながらリズムを取り、節をつけて歌うように語る物語です。岡本由美淵によると、春と秋、山の神や海の神に豊漁を祈って行った祭りが終わった後や、みんなで集まって酒盛りをする時などに語られたようで、神様に聞いてもらうと同時に、みんなで楽しむ娯楽の要素もあったようです。かって様にには、岡本知太郎さんというヤイラプを語るのが上手な生かし、男性の長老ですね。イカシがいて、ヤイラプイカシというあだ名だったそうです。ヤイラプイカシは隣の浦河にも行って ってヤーラプを語ったりして、その名前が知られていました。他の地方のイカルやサコロペについては資料が比較的多く残されていますが、サマニのヤーラプについては記録が非常に少ないのが悔やまれます。ただまとまった記録としては岡本由美淵によって語られたヤーラプが録音されています。自分の生まれた来歴も分からず海を漂っていたオタフトゥンクルが実の姉に出会い、実は自分の親がシラルポンチャチャ、岩の小さなじいさんという化け物に殺されたのだということを知り、仇を取るという話です。このヤイラプについては改めて詳しく触れたいと思います。
カネさん、はい、このヤイラプというのはどういうものなのかちょっと教えてもらってもいいですか？
ヤイラプというのは、うん、節をつけて語る物語なんですけど、こんな風に叩いて、あよおおおロルペあよおおロルペとこんな風に語ってきます。
なんかいいですね。その光景が今目に浮かびました。
そう？
はい、
う
ん。それはどれぐらいの時間続くんですか？
これは全部話したら20分、30分かな。の物語。そんなに長くない方なんです。だそうです。
20分から30分でそれは長くない方なんですか？
そうですって。なんか聞いたところによると、一晩中語るような物語もあるそうです。
その交渉文芸を次の世代にと伝えてきたんですね、
う
ん、
そうですね。
いやーお見それしました。そんな長い時間伝えられるなんて思ってみませんでした
、私は全部はすることはまだできませんけど、
いえ初めだけでもカネさんありがとうございました。
はい。
それでは単語を確認していきましょう。
はい、それではいきますよ。はい、
はい、
下
犬です。
タパンペ。
これ。
ね。
何々だ。何々である。
ふち。
おばあさん。
へんね。
何々ない。
もこる。
眠るという意味です。
はい。
最後にもう一度例文を読んでみましょう。
ふちへんねもこる。おばあさんは眠らないという意味になります。タパンペしたへんねね。
タパンペしたへんねね。
これは犬ではないという意味になります。それでは今日のお勉強はここまでです。
来週はレッスン27、何々の何々の言い方その1についてお送りします。来週からは3冊目のテキストに入ります。
はい、ついうぬからあんの。
ついうぬからあんの。